新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
検討者新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は4月16日火曜日です。今日のニュースいきましょう。香港 SFC、 ビットコインとイーサリアムの現物 ETF を承認。ステップンがアディダスと提携、1000個限定のコラボ NFT スニーカー販売へ。ドイツ連邦銀行 LBBW 暗号資産カストディ事業に参入へ。お好み焼き専門店チボーが LINE NEXT と提携、クーポンなどを NFT で販売へ。アスターのアスター ZK-EVM が問題解決で正常稼働、ポリゴン CDK に原因と報告。モジュール型ブロックチェーン、アベイルがエアドロップ実施か、X 匿名アカウントがリーク。ブエノスアイレス当局がワールドコイン提訴、ユーザー保護法違反で 1.7 億円の罰金可能性も。一つ目のニュースは、香港 SFC、ビットコインとイーサリアムの現物 ETF を承認というニュースです。香港 SFC、証券先物委員会がビットコインとイーサリアムの現物 ETF を条件付きで4月15日に承認しました。これにより少なくとも中国のオフショア資産運用会社3社が間もなく暗号資産の現物 ETF を立ち上げる予定です。これはアジアで初めて暗号資産を主流の投資手段として受け入れる道が開かれたことだと資産管理者らが述べています。ハーベストファンドマネジメント及びボセラアセットマネジメントの香港部門は SFC から同 ETF を立ち上げるための条件付き承認を受けたとそれぞれ別の声明で発表しています。また一方でチャイナアセットマネジメントの香港部門であるチャイナ AMC は暗号資産管理サービスを提供する規制当局の承認を得ており、同社はビットコインとイーサリアムの現物 ETF を開発していると15日に発表しました。ロイターの質問に対し SFC は手数料の支払い、書類の提出、香港証券取引所 HKEX の上場承認など様々な条件を満たした上で ETF の申請がおおむね要件を満たした場合条件付き認可証を発行すると述べました。なお SFC は暗号資産の現物 ETF の詳細についてはコメントしませんでした。今回の措置は米国がビットコインの現物に連動する初の ETF を立ち上げてからわずか3ヶ月後に行われました。これらの ETF にはすでに約120億ドルの純流入があります。中国本土で暗号資産は禁止されていますが、香港は金融センターとしての魅力を高める取り組みの一環として、同地区を世界的なデジタル資産ハブとして推進しています。ボセラアセットマネジメントは声明の中で、暗号資産の現物 ETF の導入は、投資家に新たな資産分配の機会を提供するだけでなく、国際金融センター及び暗号資産のハブとしての香港の地位を強化すると述べました。なお、ボセラは香港に拠点を置くハッシュキーキャピタルと提携して商品を発表します。香港の暗号資産現物 ETF には、投資家がビットコインまたはイーサリアムを直接使用して ETF 株を購入できる現物引き受けメカニズムが導入されるとボセラは付け加えました。近年の中国株式市場の低迷に直面している中国の金融機関は、香港での暗号資産開発への参加に熱心です。ハーベストグローバルインベストメンツのハン・トンリ CEO は、今回の条件付き承認は業界のイノベーションを促進し、投資家の多様な需要に応えるというハーベストグローバルの目標に一役買うだろうと述べました。ビットコインは今年 50% 以上上昇し、3月には過去最高値の7万3803ドルを記録しました。15日の時点では約6万6000ドルで取引されていました。続いてのニュースは、ステップンがアディダスと提携、1000個限定のコラボ NFT スニーカー販売へというニュースです。ムーブ&アーン、動いて稼ぐ Web3 ゲーム、ステップンが大手スポーツファッションブランドアディダスと提携したことを4月15日発表しました。この提携により NFT スニーカー、ステップンアディダスジェネシススニーカーズが販売される予定です。ステップンアディダスジェネシススニーカーズは合計1000個で構成された NFT スニーカーとなっており、ソラナ上で発行されるとのこと。またこの NFT の所有者には限定の特典も付与されるといいます。 同 NFT は抽選販売となっており、抽選会はステップン運営のファインドサトシラボが提供する NFT マーケットプレイス、ムーアにて日本時間今月17日9時より行われるとのことです。抽選会は特定条件を満たしたユーザーが参加できる17日開始の会と、18日から21日の期間に実施される会があります。17日開始の抽選会では200個の NFT スニーカーが用意され、18日から21日に開催される抽選会では790個の NFT スニーカーが用意されるとのことです。なお、17日開始の抽選会の対象者は、ステップンで展開されるバッジ、エフェクティブムーバー6の所有者、ステップンジェネシススニーカーズの所有者、ムーアの会員レベルが5以上のユーザー、ガスヒーローで展開される NFT バッジ、ジェネシスの所有者、アルトス by アディダスで展開される NFT の所有者となっています。また上記の NFT 所有者は今月12日に実施されたスナップショットにて決定しているとのことです。ちなみにガスヒーローはファインドサトシラボ運営の Web3 ソーシャルゲームです。またアルトスバイアディダスはアディダスが展開する NFT コレクション Into the Metaverse に続く新たな NFT コレクションです。なお、ステップンは今月10日、コミュニティ向けエアドロップイベントトレイルブレイザーエアドロップで1億 GMT 約46億円相当になるポイントの付与を完了しています。続いてのニュースは、ドイツ連邦銀行 LBBW 暗号資産カストディ事業に参入へというニュースです。ドイツ最大級の連邦銀行であるバーデン・ヒュルテンベルク州立銀行 LBBW が法人顧客向けの暗号資産カストディソリューションを提供する予定だと4月15日発表しました。発表によると、同サービスは試験的に2024年の下半期から提供する予定だといいます。なお、同サービス提供にあたり LBBW はオーストリア拠点の暗号資産などの投資プラットフォーム提供のビットパンダと提携、同社のイヤースとなるビットパンダテクノロジーソリューションを採用するとのことです。ビットパンダテクノロジーソリューションは銀行やオンラインプラットフォームなどの金融機関が株式、ETF、暗号資産、貴金属、コモディティなどにおける規制取引、投資、受託サービス、そしてカストディソリューションの提供を可能にするサービスです。なお、ビットパンダは昨年11月、ドイツ連邦金融監督庁より、同国における暗号資産の取引とカストディに関するライセンスを取得していました。また、同社はドイツの他にも、オーストリアやフランス、イタリア、スペイン、英国、チェコ、スウェーデンなどの欧州地域にてライセンスを取得しています。ドイツにおいては昨年9月にドイツ銀行がスイスの機関投資家向けカストディインフラ提供のトーラスと提携し、顧客へのカストディオプション提供を進めると発表していました。また昨年11月には同国大手の DZ 銀行が機関投資家向けにカストディプラットフォームを提供開始しています。これにより DZ 銀行はブロックチェーン活用の機関投資家向けデジタルカストディプラットフォームを提供開始したドイツにおける初の信用機関になったとのことです。なお、DZ 銀行は同サービス提供にあたり、スイスデジタル資産関連企業メタコのデジタル資産カストディ及びオーケストレーションサービスハーモナイズを採用しています。続いてのニュースは、お好み焼き専門店チボーが LINE NEXT と提携、クーポンなどを NFT で販売へというニュースです。お好み焼き専門店チボーを展開するチボーホールディングスがグローバル NFT プラットフォームドシ運営の LINE NEXT との提携を4月16日発表しました。LINE NEXT は LINE ヤフーの子会社として、都市の事業運営を行う米国法人です。2022年9月にサービス開始した都市は、今年1月に正式版としてリニューアルし、日本を含む世界180カ国において展開開始しました。今回の提携により、チボーでは、都市を通じて、チボーの商品に関するクーポンなどをデジタルアイテム、NFT として数量限定で販売するとのことです。クーポンには、チボーで一番人気商品の道頓堀焼き、通常価格1950円を税込み1000円で無制限に1年間注文できる道頓堀焼き VIP や、札幌黒ラベルの生ビールが来店につき1杯無料で1年間注文できる、チボーズ札幌ドラフトビアがあります。また、その他にも、全商品商品の支払い額の 10% もしくは 20% を来店につき割引する2025年6月31日まで有効のデジタルアイテムチボー VIP アイテムウィズ 10% オフとチボー VIP アイテムウィズ 20% オフもあります。ただし、これらデジタルアイテムの利用はチボーの千日前本店と道頓堀ビル店でのみ可能となっています。ちなみに LINE NEXT は昨年12月13日 Web3 エコシステムの拡大に向けて 1.4 億ドル、日本円にして 約200億円の資金調達を決定しました。 LINE NEXT へ出資したのはプライベートエクイティファンドであるクレッシェンドエクイティパートナーズが主導するコンソーシアムです。なお、クレッシェンドエクイティはペイパル共同創業者でシリコンバレーを代表する投資家ピーター・ティール氏が出資したプライベートエクイティファンドです。続いてのニュースは、アスターのアスター ZK EVM が問題解決で正常稼働、ポリゴン CDK に原因と報告というニュースです。ポリゴン CDK 活用のレイヤー2ブロックチェーンアスター ZK EVM で発生したネットワークエラーについて、アップグレードメンテナンスが完了し、現在は正常に稼働していることが4月12日報告されました。アスター ZK EVM では4月10日、イーサリアムで発生したリオーグ再編成が原因のネットワークエラーにより、ネットワークの巻き戻しが生じていました。リオーグはブロックチェーンにおいて2つのブロックが同時に生成された際に発生するチェーン分岐のことです。それぞれのブロックに続くブロック数がより長いチェーンが正しいとみなされ、もう一方が削除されます。巻き戻しの対象は4月6日から8日の間で、期間中のトランザクションの一部が取り消されたことが報告されています。今回のインシデントに関する12日の報告によると、今回のネットワークエラーはポリゴン CDK に原因があり、アスター ZK EVM がそれに影響を受けた形になるとのこと。また利用具の影響を受けたアドレスに関しては、近日中に公表されるといいます。資産についても失われることはないとしました。14日の報告では影響を受けたユーザーへの返金が完了したことが伝えられています。なお、詳細なレポートは後日ポリゴンラボから公表されるとのことです。ちなみに、今回のインシデントにより停止していたアスター ZK EVM のローンチキャンペーン、予期オリジンズは14日に再開。メンテナンス期間の補填としてゲーム内アイテムの OMA を1ユーザーあたり12個配布したとのことです。ポリゴン CDK はポリゴンブロックチェーンの開発を主導するポリゴンラボが提供するオープンソースのブロックチェーン開発キットです。イーサリアム上にゼロ知識証明を利用した独自のレイヤー2ブロックチェーン構築を容易にするために開発されました。アスター ZK EVM はこのポリゴン CDK を用いて開発されたブロックチェーンで、アスターネットワークと合わせてアスターエコシステムを構成しています。続いてのニュースは、モジュール型ブロックチェーンアベイルがエアドロップ実施か、 X 匿名アカウントがリークというニュースです。モジュラーブロックチェーンプロジェクトのアベイルが独自トークンアベイルのエアドロップを実施する予定のようです。このことは4月11日に X 匿名アカウントビットコインネオ氏が同エアドロップに関する情報を投稿した際に、アベイルの広報担当がリーク情報としたことで分かりました。ビットコインネオ氏は X にてアベイルのエアドロップ基準が記載された文章のスクリーンショットを投稿しており、そこではアベイルのエアドロップがアベイルデータアベイラビリティソリューションのローンチ前に実施すると記されています。ちなみに、アベイル DA はアベイルのコア商品の一つで、同製品ではスケーラブルでセキュアなデータ可用性ブロブスペースを確保することで、ロールアップのスケーラビリティを解決するといいます。リークされた文章には、アベイルのエアドロップ対象となる際の資格要件について、レイヤー2ロールアップのアービトラムやオプティミズム、ポリゴン、ZK シンク、スタークネットを利用するユーザーが挙げられています。また、上記のレイヤー2ロールアップ利用者の他にも、ブロックチェーンエコシステムの開発者やノード貢献者、ポリゴン POS のステーカーなどがアベイルのエアドロップ対象になるとされています。なお、現在これらの情報について、アベイルからは公式発表がなされていない状況です。アベイルは2023年3月にポリゴンから独立したプロジェクトで、ポリゴン共同創立者アヌラグ・アルジュン氏が率いています。モジュール型のブロックチェーンプロジェクトであるアベイルは、アプリ固有のものを含む多数のロールアップがブロックチェーンのスケーラビリティを高めると考え、ロールアップの合理化を目的としています。今年2月にはピーター・ティール氏設立のベンチャーキャピタルであるファウンダーズファンドと暗号資産投資会社ドラゴンフライキャピタルが共同主導したシード資金調達ラウンドで2700万ドル、日本円にして約400億円を調達しました。続いてのニュースは、ブエノスアイレス当局がワールドコイン提訴、ユーザー保護法違反で 1.7 億円の罰金可能性もというニュースです。アルゼンチンのブエノスアイレス州の当局がワールドコインを4月11日告発しました。当局によれば、ワールドコインは拘束力のある契約に不公平な条項を盛り込み、全国消費者保護法を違反した疑いがあるといいます。またワールドコインから報告された情報と州内各地で実施された検査から得られた情報間に矛盾があるとも当局は指摘しています。 今回当局はユーザーがワールドコインのサービスを利用する際に受け入れる利用規約、プライバシー通知、データ合意書などのいくつかの契約でアルゼンチンの消費者の権利を脆弱にしていると指摘。これらの条項のうち不当とみなされるものは同社にユーザーへの払い戻しなしにサービス停止を可能にする条項です。これらの契約はユーザーに集団的請求権の放棄を強制し、ケイマン諸島の規制をアルゼンチン人に適用するものだといいます。さらにあらゆる係争事項はカリフォルニア州の司法権における仲裁を通じて解決されることになると契約では定められており、アルゼンチンの法律に抵触するものだと当局は指摘しています。ブエノスアイレス州の商業開発投資促進次官であるアリエル・アギラール氏は、ワールドコインの契約の複雑さ、事業の斬新さ、問題となっている資産、そして情報不足がこの事業全体の規則と運営について正確な把握を拒んでいると述べました。またアルゼンチン州は実施した調査の中で、ワールドコインがサービス対象年齢を18歳以上であることを示す標識を表示していないことを発見したと指摘。さらにアルゼンチン人ユーザーの顔と目から収集されたバイオメトリックデータの使用、保護、保管に関して同社が提供する情報に矛盾があることも判明したとし、これら個人情報はどうやらブラジルに保管されるようだと同州は報告しています。これら侵害の容疑でワールドコインは最大10億ペソ、日本円にして約 1.7 億円の罰金を科される可能性があるとのことです。ワールドコインのウェブサイトによると、交際スキャンに登録した人の数は120カ国で400万人を超えました。しかし、このプロジェクトはアルゼンチンからドイツに至るまで、個人情報保護の活動団体から批判を浴びています。韓国や香港でもデータプライバシーの懸念から調査が開始されています。昨年10月にはケニア政府の合同特別調査委員会が同国規制当局に対し、ケニアでのワールドコインの事業停止を勧告。今年に入り2月には香港の個人情報保護委員会 PCPD がワールドコインの香港事務所6つに立ち入り調査を行い、また韓国の個人情報保護委員会もワールドコインについて調査開始を発表しています。ワールドコインは3月、スペインでの営業禁止を受け、同国のデータ保護規制当局に対して訴訟を起こしたことを発表しています。現在、オーブでの交際スキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーは暗号資産、ワールドコインを受け取れます。このワールドコインの配布により、ベーシックインカム実現も計画されています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。